名盤ラジオ前回からの続き、名盤ラジオ番外編、ラルクアンシエルアリーナツアー2024アンダーグラウンドライブ感想会やっております。タクヤです。今回もよろしくお願いします。
N ゾーです。よろしくお願いします。
のりたまです。よろしくお願いします。
はい
はい。
今回も助っ人サイコソニックシェイクのりたま先生と一緒にやっておりますが、今回3回目ですけど、前回で本編最後まで話し切ったので、その続きから、本編終わった後すぐにあれですね、ラルクイズが始まりましたね。
ラルクイズありましたね。
ラルクイズね。ででん。
なんじゃこりゃって感じですよね。
ラルクイズやりました？
ラルクイズやりましたよ。
普通にやりましたね。
あれ、多分、初日と問題多分結構違ったんじゃないかと、思ってます。ツイッター見てたら。
ああ、なんか僕も、さっきチラッと見かけたんですけど、なんか違ってましたね。
そうそう。
微妙に違うって感じですよね。
なんか、でも、なんだ、初日の問題割とひどかったんじゃないかなと思うなぁ。
そうなんですか？
うん。もうすごいコアな人たちしかわからないような問題ばっかりだった気がしますね。ファンクラブの名称が、シエルからルシエルに変わった年はいつかとか、なんかそれが第一問みたいなところから始まって、
へえ。
あとはなんか県の加入ライブの日にちと場所とか、
それは難しそうだね。
うん。全問正解した人いなかった。
へえ。
で、一番最後の問題が、何のツアーの時かわかんないけど、そのまだ、インディーズか、なんかその、マイクロバスでツアー回ってる時の、その、ツアーバスの走行距離。
一番最後だよ。
それはわかんねえよな。
で、そう。ね、それはその後の MC で、なんかそういう問題であったっていう話を、メンバーが聞いて、そんなの、本当かどうかわかんないじゃん、みたいな。誰かメモ取ってたの、みたいな話をしてて。
うん。確かに。それは確かにわかんないな。
いや、もう、なんか。
すごいな、マニアック度が。
そう。なんで、FC 限定じゃないやつは、問題が変わってきたのかな、と思って。
ああ、そっか。FC 限定だからってのもあるのかな。
そう。
なるほど。
FC 限定だからってマニアックにしたら誰もわかんなかったっていう。
そう。でもなんか最後の方までね、残ってた人とか、カメラで抜かれててね。
はいはいはい。いましたね。
俺ライト、会えなかったんで、手で1、2、3ってやりました。
はい。のりたま先生は結構残ったんですか？
いや、のりたま先生は1問目から間違えましたよ。
ああ。
なんで、その先生は炎上した方がいい。
何が先生だ、お前。
そうですよ。ね、ダメダメ。ほんと。
1問目何でしたっけ？今日。
あれだよ。サイレントレター何に入ってますかだよ。忘れもしませんよ、僕は。
それ、エルゾーさん間違えちゃダメなやつですよ。
問1ね、クエスチョン1。サイレントレターは何に入ってるでしょうって。こんな間違えるわけねえじゃねえか、バカ野郎って言ってさ。例だよ、バカ野郎って言ってね。
間違えた。
リアルですよね。
リアルですね。リアルですね。
自信ままに2ってやってたんですよ、手で。
うん、
2、バカ野郎、0だこの野郎、みたいな。正解は3です、みたいな。速攻で沈みましたよ、僕は。
僕も2問目ぐらいであれだったかな。まあでも難しいっすよね。うん、どっちだっけな、みたいな。
あれ
意外とね。
でもなんか、 徹夜の誕生日はみたいなのは、あれはなんかわかるんじゃないのって気はするけどな。
ね、だいぶファンならば、ファンならば。
だいぶ FC 限定と問題のハードルが下がってんな、それ。
まあ、俺はそうですよね。そりゃそうですよ。
うん、
だけど、神であれ、攻めさせはしないという足があるのは何の曲でしょうかみたいな。ブレイム、ブレイム。ああ、あれ、眠りに寄せてたね、とか言って。お前、間違えましたよね。これ、その、フレーズは出てくるんですよね。だけど、神であれ、攻めさせはしない。
わかる。
っていうの出てくるんだけど、曲名なんだっけって。パッと聞かれると、
うん、
なんだっけって出てこなくて、あったりしてね。
うん、
結構なんか悔しい思いをしましたけど。
うん、
ルナシーとか爆竹もなんかやってほしいですね。
あの、ああいうの。ルナクイズ。
インタールードで、休憩のとこで、うん、ルナクイズと、バクチクイズとかね。
あ、
いいっすね。
うん、そうやってくれたらもう全問正解するんですけど。
ラルクは、なんかね、アンコール前とか、なんか合間合間でそういう、ああいうのありますね。うん、で、今回、うん、そういえば、あれはなかった。なんか、ウェーブを促すものはなかったなって思った。いつもある、ある。うん。
その辺がなんかね、すごい、やっぱエンターテイメントだなって感じたんですよね。
そうですよね。
クイズとかさ、ロックバンドかなんか、ライブの途中でクイズとかやっちゃダメでしょみたいな。
デデン。
デデンとかね、もう。
まんまな音でね。
まんまな音で。こんなのやっちゃうのみたいな。
で、あの、お客さんを映してね、こう、手振るやつとか、あれもスポーツじゃないですか、スポーツの。
うん。
野球場とかで、
ああ、
見るやつ。
うん。
本当だからエンターテインメントですよね。
ヒコさん、ロックバンドがこういうことやっちゃうのっていうのを、やっちゃうのがラルクなんですよね。
うん。
うん、俺は、
面白いじゃん、楽しいじゃん。
う
ん、みんな笑顔になるじゃんっていう。で、実際やられてみると結構楽しんじゃってる自分もいたりして。
みんな楽しそうだしね。
そうそうそう。これはあれだねとか言って。こういう芸人って間違うっていう。当たってる人は当たってる人でね。当たった当たったっていう。っていう、なんか、こういうなんか単純に、楽しいよねっていう、笑顔になるよねっていうのを、うん、なんかちゃんと素直にやってくれるのがラルク・アンシエルの、なんか、なんかあそこにすごい、あのバンドの個性が見えましたね。
うん、うん、
うん。なかなかロックバンドやらないですかね、そういうことはね。
うん、やらない。
もうちょっとなんか、大勝負ってね、
うん、
アートなんだ、みたいな感じで。
そうですね。
でも、ルナシーアンコール前に、なんか、アンコール待ちなだけ何か、あの、流したりするの？
いや、ない。
ないですね。
うん。
かも、ボケーと待つんですよ。アンコール、アンコール、つって。
そうだね。手拍子とか。
うん。
あとは、まあ、クリスマス時期とかだと、清子の夜とか歌ったりとか、そういう。誰かのメンバーの誕生日が近ければハッピーバースデー歌うとか、そういう歌う系はあるかも。
うんうん、どのロックバンド行っても、ああいうなんか企画みたいなのをやってるバンドはないですから。
うん。
うん。初めて見たなって感じ。
初めて見ましたね。
そういうのをなんかやる遊び心っていうのが、ラルクだなって感じしましたね。
うんうん、
まあ、CM とかだったりとか、うんうん、結構ね、そういう見せ方的に遊び心満載じゃないですか、ラルク。
うんうん
うん、それがやっぱこのライブにも見えるなって思いましたよね。
うん、まあ、これは、だから、アンコールなのかみたいな感じすら思ったもんな。誰も別にアンコールって言って出てきてるわけじゃないじゃないですか、うん、細かい話をすると。
ああ。
クイズコーナーがあって、またライブ再開しましたみたいな感じですもんね。
うん。
確かに、ラルクのライブ、そういう感じかも。本編終わって別に、まあ、昔はゴールとか言ってたかもしれないけど、今、最近はもう、このまま本編終わった後に、何か、ああいう映像流れたり、で、うん、あとはその、ウェーブを促す映像が流れて、まあ、それに合わせてウェーブしたりしている間に、アンコール始まるみたいな。
結構なんかその辺を逆手に取ってるっていうか、
うんうん、
どうせ出てくんだからさ、みたいな。
そうですね。
別にアンコールやらせる必要もないじゃんっていうか、うん、そこでなんか、一個また違うことをやった方が面白いじゃんっていうか、うんうん、そういうのは感じましたね。
それはまあ、なんかありますよね、多分。
そう、なんかね、
気持ちはわかりますよね。
一回引っ込んで、アンコール、アンコールって絶対言うじゃん、みたいなさ。着電はつかないんだからさ、っていう。
うん、
どうせあんのもわかってんだけど、アンコール言うじゃん、みたいな。
そうっすね。
じゃない、予定調和的なとこがあるんですけど。
うん。
どうせ予定調和なんだったら別にそこでゲームやっちゃえよ、みたいなさ。
うんうん、
クイズやっちゃえよ、みたいな。
うん、
そういうアティチュードが逆にロックだな、みたいな、
うんうん。
やってることはエンターテイメントなんですけど、そのなんか精神性みたいのがロックだなって思いましたね。
うんうん。確かに確かに。いやー、ラルクイズ、奥が深いな。
意外とね、もうなんか一問で間違えたのが悔しいんだよな。でもサイレントレターは何に入ってますかって。俺間違えてダメなやつだよな。
いや、もう、サイレントレター野郎なのに。
サイレントレター野郎なのにさ。レイだよ、バカ野郎、みたいな。
レイが、また好きすぎて間違えちゃったんですね。
そう。本当されちゃってんですよね、もう。
好きと好きで。
好きと好きで。このアルバムが好きで、この曲が好きで。そしたら、それはもう同じものに入ってるに決まってるだろう、みたいな、なんかね。全然違いましたよ。ということで、ロックバンドはね、途中にクイズをやるべきだ、どのバンドもね、どのバンドもやるべきですよ。
ね、みんなが幸せになるね。
そう。結構楽しいっていうね。
じゃあそっからね、曲がまた始まっていくわけですけど、最初に来たのが、Good Luck My Way。これは、なんか、急にメンバーがいましたね。まあ、暗いうちに移動して。
ああ、そう、ああいうのも、そうね、よくあるか。うん。
うん、
ああいうとこがうまい、ね。突然周りが騒ぎ出して、あっちあっちみたいな感じ
で。いや
ったら思うと。
俺も、でも、そんな感じでしたね。もう明るくなったら、あっけん、そこにいるやんみたいな。
そうそうそう。ペンが張り出してきたのは、ここでようやくじゃないですか。
初めてですね。それまで、ステージのいわゆる立ち位置のところから移動してないと思いますね、うん、それまで。
うん、
多分基本、ワイヤレスでもなかったんじゃないのかな。なんかコードをちょっといじってる仕草も見えたんで、ここで初めてでしたよね。
結構ずっとその、ステージ、中央のステージにいて、ずっと立ち位置から動かないみたいな感じで。
うん。
で、まあ、雪広はもちろんそうだし。
うん。
あの二人がなんかすごい職人的で、
うん、
職人的に真ん中にいたのがすごい、あ、かっこいいなと思ったんですけど。
うん。
うん。あそこで、あ、いや、ようやく剣出てきてくれたか、みたいな。
そうですね。
嬉しさもありましたね。こっち来たっていう。
しかもこっち側でしたからね。
そう、こっち側で。ああ、剣だーって感じです。
こんな感じでしたね。この曲はバタフライに入ってますけど、どういう立ち位置なんでしょうか。
うん、この曲も、まあ、いろんな節目でね、演奏されますね。で、なんだ、多分、この曲で印象的なエピソードは20周年の震災の2ヶ月後にライブやったんですよ。ラルクのライブって震災の2011年のあの震災があった 2ヶ月後が20周年のライブの時で、この時に確か初披露された曲で、このサルクは、ね、結構そういうところで、ですか？割とこう、ポップな曲調の曲だけど、なんか、ちょっと、前向きになれる。
うん。
なんか頑張っていこうっていうタイプのバンドじゃないですけど、
うん、
あの、少しこう、なんかね、鼓舞するような、イメージのものを出す感じがあってね、これもそうですね。そういう。うん、
なるほど。
あと、これは、あれ、これも、あれかな。鋼の錬金術師の主題歌だったやつかな。
ああ。でも割とシングル曲的な。
あ、これそう、シングル曲。うん。
うん、こう表に出るタイプの曲ですね、じゃあ。
うん、うんうん、ライブでやると盛り上がる。
うん、うん、うん。
じゃあ、ここはもう、のりたまさん的にも、まあ、このアンコールで、この曲来て、あ、もうなんかアンコールはもうそんなにアンダーグラウンド的な感じじゃないのかもな、みたいなのは、この曲で感じたんですか？
ああ、それは、そう思いましたね。うん。
うんうんうん。なるほど。
うん。なんか、こっから先は、なんだろう、多分、ちょっと、盛り上げていくっていうか、そういう感じの、テッドリストなんだろうなっていう。
うんうん。まあ、それで次も、キリングミー。これもまあ、ノリがいいというか。
うん。
ですよね。
うん。
アウェイクから。
きっとなんか、アンコールは、上げていく感じの雰囲気でしたよね。
うん。うん、
そうですね。
これぞラルクみたいな感じが結構、
うん、
感じましたね。
うん、
ああ、そう、そうそう、なんか、やっぱ、最後は、こういう流れで終わるんだっていうのが、
うん、
これはこれで、この、安心感が。
うん。うんうん、そうですね。
その辺も、エンターテイメントなんですよね。みんなで楽しんで終わるっていう。
うん、
それがハッピーじゃんっていうのが、そういう感じしたな。
うん。まあ、タイトル、キリングミーですけど。
タイトルはね。
これを久しぶりに聞いたな。これ、久しぶりに聞いたな。キリングミー。
割と、やっぱね、こういう界隈のバンドの人は殺されたいんでしょうね。
うん、
殺してくれ。
殺してくれみたいな。殺してくれ。
それもうエクスタシ
ー。ヒルミー殺してくれ
エクスタシーノリじゃないですか。いや、これも、この時も、この曲もあの、ケンは、ね、あの、花道にいたから、うん、割ともうケンばっかり見てたの。
うん。
楽しそうに弾いてるなと思って。
あの、楽しそうにね、弾いてるところがね、いいんすよね。あの、こういう曲の時のね。
うん。
あ、楽しそうだーっていう。
ベロベロベーみたいなやってましたもんね。
やってましたね。いやー、あの、花道って結構、怖くないのかなってたまに思うんですけど、どうなんですかね。
さすがに、ちゃんと作られてるから、まあ。
ああ。
いや、でも結構あの、際に立つじゃないですか。割となんかバランス崩したらなんか落ちないのかなって。
あ、でもね、わかります。そういうのね。あの、そうそう。なんか、足元暗いだろうし、ね。あの、うん、あと、結構最近のやつでも、哲也が、ね、前のセンターステージの時に、落ちた。っていうのが確か あったと思う。
はいはい、
本番中に。
へぇ。
なんで、あ、なんかどれぐらいのね、あれ、幅っていうか、もう全然わかんないけど、ね、結構、危ないな、みたいなことある かもしれないですね。
うん、
まあ、そこそこ高いですからね。ね、
そこそこ高いから。
で、怒って骨折みたいなのもありますもんね。
うん。たまにありますもんね、そういうの。ね、
野沢大二郎とかね。
そうそうそう。
ありましたからね。
キーボーディストなのに。
キーボーですね。ヒデのソル
ノ
の
キーボー。ああ、
大ちゃんですね。
大、大。
いや、結構ね、思うし、で、今回のステージ余計に思うっていうか、
うん、
いつもの普通のステージだとやっぱ前と後ろと、
うん、
で、花道も結構その、もうわかるじゃないですか、ステージが、こっちに壁があって、
ああ、そうだね、そうだね。
みたいな。
今回もう、四方八方空いてますもんね。
四方八方、そう。だからこれ、なんか空間認知的に、今、どっち向いてんだろうみたいなのとかが結構、わかりにくくなってっていうか、まあそもそも演奏してるわけですからね。それで、なんかたまに後ろ向きで歩いたりとか、花道とかでしてると大丈夫かなって、思ったりするんだよな。
うん、
まあそこはね、もう慣れてる、ものなんで大丈夫なんでしょうけど。
あれも落ちなくてよかったですね。
そうそうそう。そんな異端心配をね、してしまってましたけど。次で、まあ真ん中に戻って、その後は、今日は、ネクサス4って読むんですかね、これは。
あ、はい、はい。
バタフライの曲？
うん。
で、これが、あ、1日目もこれだったのか。
あ、
2日目だけ違うんですね。
あ、そう、2日目は GU への招待だ。
ここもまたちょっと変えてると。このネクサスはどういう曲ですか？立ち位置として。
まあ、こういうところの、なんか盛り上がる曲だと思いますが。
うん。
ね、でもこれもね、2014年の国立で、が最近なのか、
うん。
この曲、あれですよね。歌詞が、疾風のブレードランナーとかと同じような世界観。
そうなんだ。
多分世代感が一緒なん、一緒なんだと思います。
ああ、でもステージの演出というか映像的にもなんかブレードランナー的な映像だったのこれかな。
あ、そうか。そうだと。
なんつうの
なんか、ネオ東京みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ネオ東京なのかな。
あったな。
うん。
なるほど。
これ、そうだよね。この曲だよな、多分。そういう世界観。まさにブレードランナー的な世界観ですよね、多分。
うんうんうん
うん、
でもこの曲好きなんですけど、ネクサス4のね、ネクサス4、
うん、
これ歌詞の一番最初だけ、最後か。最後だけちょっと気になるんだよ。
最後。
うん、歌詞ね。さあ、飛び乗れ、スペース、エイジ、いわゆる、バーチャルジェネレーション。なんで、ここに、ここ、いうバーチャルジェネレーションっていうところが、ちょっとなんか、世代間的に古くないか、みたいな。
そうですね。
ちょっとこれ全体的に、ここだけ最後気になるんだよな、みたいな。
なんか古くなっちゃったな、みたいな。
バーチャルジェネレーションね。
ちょっと、ハイドさん。
ワードチョイスが。
いつも、
なるほど。ワードチョイスがいけてないということですね。のりたま先生的に。
ああ、ここは気になる。でも好きな曲なんですよね。はい、イントロがね、好きです。
まあでも確かに歌詞はそうっすね。エレクトリックシープとかね。
ああ。
夢見てるエレクトリックシープとか。
あ、もう思いっきりブレードランナーですね。
アシッドレインとか。
ああ。なるほど、なるほど。
まあ、好きですよね、あの世界観みんな。
あ、で、そうだ、ここで、この曲で、どこだっけ。最後のサビのところで、ワキヤがあたごにまみ入れて、秒読みのスタート鼓動に合わせて、say 3, 2, 1, go ってジャンプするんですけど、それやりました？
多分ね、やってないですね。
僕はね、足怪我してるんで飛べないですよ。
そうだった。
周りのドウェルたちがやってたと思います。say 3, 2, 1, go って。
意外とそんな飛んでなかった。
いや、2階はね、2階は多分ちょっとあんま飛ぶ雰囲気じゃないんじゃないのかな。アリーナ席はね、多分飛んでる様子だったけど、周りそんな飛んでなかったと思いますよ。なんかスタンドってやっぱちょっと飛んでいいのかなみたいな雰囲気がね、多分あるんだと感じました。一応ちょっとね、様子は伺ったんですけど、あんま飛んでる風じゃなかったんで、まあちょっと、じゃあって感じでしたね。
僕はもう飛びたくて仕方なかったんですけどね。どうにも
足がね、
足の負傷が響いてちょっとジャンプはできねえっていうのがね。結構なんかの曲でもジャンプジャンプっていうのあったじゃん。
ジャンプジャンプ。
あ、この後ね、この後、ね。
この後か。
うん、この後、この後。
うん、
あ、ジャンプジャンプ言ってるなーって、もうジャンプジャンプしてーなーと思う。え？やっぱ X ジャンプ世代としては、もうジャンプはしたいんですけど。
今回はどうにも無理だった。
ショーにより、どうにも無理でしたね。うん、周りはなんかもね、飛べおらーみたいな思ってましたけど。マジでって思ってましたけどね。
ヌゾウさんは先日の雪の影響で足を負傷して、
雪の影響でね、滑った階段から転げ落ちましてね、足をぐにゃっとやってしまったので。
いやでもね、当初というかライブも危ういかもしれないっていう、
もう歩けないから行けないっていう状態だったんですけど、なんとか行けてよかったですよ、今回。
いや、よかったよかった。っていうね、感じでしたが。
そう。なので飛べなかったっていう。残念。
残念。
残念でした。
うん。次 MC がありましたかね。多分。
なるほど。
ここで、あれですかね、ライトで。
ああ、赤とか言って
、
青とか、うん、はいはいはいはいはい、あれ面白かったんですね。なんか結構、
あれなんて言ってましたっけ、みんな操作されてるんだよみたいな、
制御されてんだよって、
制御か、制御、うん、
みんな制御されてるんだよって言って、うん、客が青って言って、
そう、
ハイドが青って言って。
そうそうそう。
俺がコントロールされてんじゃねえかみたいな。
そうそう。
あれすごい良かったですね。
あれ面白かったですよね。
あれ面白かったですね。
そっから、ケンに、また、
そう、ケンやらして。
バトン立ってみたいな感じでね。あれもすごい。
この MC で、あれか、結構割とみんな、
うん。
変わるがる MC 喋る感じで。
うん。
でようやくここでケンが喋ったみたいな感じですよね。
うん、
で俺にもコントロールさせてよみたいな。
うんうん、
あれすごいなんか無茶ぶりみたいだったけど、ちゃんとね、ライト反応してましたよね。
そうそう、すごい。めっちゃ高性能なんだなと思って。
さすが300万円だけあって。
そうそうそう。
今回の県の MC は放送できそうな内容でしょ。いつも下ネタばっかり。
はいはい。今回の多分大丈夫じゃないですか。
あ、
なんだっけ。三匹の土壌があって。
三匹の土壌。
ちょっとまあ、それ以上は。
やめときますか。
ラルカフェのね、うん、なんかパンを食べてみたいな、ホットドッグを食べてみたいな。そうそうそうそう、で次の日そのそういう話。
そうですね。
ああ、初日の MC はちょっと言えないです。
マジっすか。
もう、でもネタを気にするのが恥ずかしくて、あまりにも、あまりにも。
なるほど。そういう、やっぱそういうのが定番なんですね。
もう定番ですね。定番。
はいはいはい。なるほど。
わざと言わせようとするような流れで。
うんうんうん。
しょうもね、おっさんですね。
うん、ね、
キャラクター、
ね。子供がね、子供が、今日は子供が来てるからなんか、ちょっと控えめなみたいなさ、子供向けのとか言って、で、ハイドが、いや、今までもいっぱい来てたよっていう。
ちょっと。福くんが来てたよって。
あ、そうそうそう。
子供の頃のね。
子供の頃の。
まあ、この辺のね、あの、アンコールのリラックスした MC が、いつも楽しい。
そうですね。ああいうのはでもファンはたまんないですよね。ああいう雰囲気は。
あそこの MC で結構みんな喋る感じになってて。
うん、
で、まあ、ゆきひろ喋ってないんで。
そうですね。
ファンがね、ものすごくこう、ゆき、ゆきって。
そう。
ゆきひろ喋ってみたいな感じになってたじゃないですか。
うんうんうん、
会場の雰囲気が。
なってましたね。
うん。で、そこで、ハイドが、僕ユッキーだよみたいなさ。
そうそうそうそう。
ほら、あの時、ユキヒロが抜かれて、みたいな。もう、すごい絶妙な微笑みをしてたんですよね、あそこで。
はい。
みたいな。で、そこからもう、一瞬で曲に入ったんだよね。
そうなんですよね。
あそこで爆笑しちゃったんだな。何この雰囲気みたいな。
結局喋らんのかいっていうね。
喋らんのかい。あの、微笑みがね、なんか。
微笑み。
絶妙に、微妙に微笑んでるみたいな。うつむきながらみたいな。みたいな。曲に入るっていうね。曲に入った瞬間、声出て笑ったもん、俺。うわっつって。あ、もう曲行くんだ、みたいな。喋らんのかいっていうのと、あのその微笑みは、みたいな。何の反応もしないんだ、みたいな。ちょっと微笑むだけなんだ、みたいなのと。
でも、それだけでね。あのお客さんはもう大喜びみたいな。
大喜びです ね,
ね。昔はなんか一言ぐらい喋ったりとかあったこともあったんですけど、もう固くなに最近また。
あ、そうなんだ。
ような気がします。
なるほど、ね。
さすがになんかあの空気は一言ぐらいなんか言うのかなと思って見てたんだけど、うん、なんかハイドが入ってきて。ああ、やっぱ喋らんのかいと思った瞬間のあの、微笑みで曲に入るっていうのが、うわーいみたいな。面白かったですね。
うん。
結局一言も発してないもんね。
うん。
ゆきひろさんは。
終わってもね、すぐ帰っちゃったから、本当に。一周することもなく。
うん。伝説期のイノランバリの、寡黙っぷりですね
、うん。うん。すごい。職人なんです
ね。職人。うん。
面白いな。
面白かった。
で、そこで始まったのが、バイバイ。これもバタフライだから、まあ、このアンコールシリーズはやっぱ、その、新しめって言ったらいいのかあれだけど、多いですね、やっぱそういうのが。
まあ、結構再始動後の楽曲で盛り上がる感じの曲が続いてましたね。
うんうん。
バイバイは、あれなんですよ。これも十何年ぶりなんですけど、その、2012年、その20周年の、このワールドツアー、最後ハワイ。その時にやって以来、みたいな て、ちょっとその時にその、なんか悲しい出来事があって、それで、これ以来演奏されてないみたいな。もんだったので、これやると思わなかったやつ。
悲しい出来事って何なんですか？
この2012年のハワイ公演の時に、
うん、
多分、まあ古くからその、ラルクと関わりのあった、編集者の方とかが、なんかそのライブ当日にハワイで亡くなられたっていう、なんか事故で。
おいおい。
うん。で、それで、なんか、まあ、そのままでももう、その、ライブの、ハワイでの、ファンクラブ限定か、ライブの、があって、で、そこで、まあ、多分詳しい話はなかったと思うけど、まあ、ある人に捧げますみたいな感じで、歌ったステージ上で、なんか、メンバーもちょっと、涙しながら歌ったみたいなエピソードがあって、で、多分それ以来演奏されてなかった。
なるほどね。
なかなかのレア曲ですね、それは。
そういうエピソードがあったんだ。
結構そのね、ワールドツアー、20周年のワールドとかのワールドツアーの時はいろいろあったみたいです。なので結構ね、これやったのは結構グッときましたね、これはね。
なるほど。
という、ファンっぽい、お話を。まあでもなんか結構しんみりしちゃうんだよね、これ。
いやーでもやっぱり、ね、ビジュアル系おじさんならではのエピソードで。なるほどね。そういう曲なんだっていうのがすごいわかりますね。
そうですね。
それは結構ファンにとっても、ここで演奏されたっていうのはなかなかの意味合いがあるんじゃないでしょうかね。
ですね。
次
の曲に行くと、次が未来。これはシングルで、2021年に出てるシングル。だから、これだけ、その、新しいっすよね。本当に直近っていうか。
これは、でも、やるかな、と、そう思ってた、やつですね、これ。
なるほど。
あの、なんだっけ、コロナ
で。そっか、声出しが、まあ、なるほどね。
その時に出したシングル、なんですよ。結構その、なんだ、メッセージ性が強いっていうか、割とストレートに、ね、夜明けを待とうみたいな。で、これの、を、その、これの、最後のコーラスを、やりたい。声出しで、ファンとやりたいっていう話があって、で、それが、今回実現されたってやつ。
なるほどね。なるほどね。
だけど、最後の歌うとこのコーラスちょっと難しくねえかってちょっと思いましたって。どこ歌うんだってね。ツイッターとか見ててもなんかそういう。
割かしちょっと難しめなところで。
そう。
いや、歌えねえよみたいな。
普通になんかこう、サビをみんなで歌うのかと思ったら違ったみたいな。
なるほど。ある意味、これがもう、初めてみたいな。その、観客との双方向のコミュニケーションを取れる曲として、初めて、ね、全貌を発揮したという感じですかね。
なるほど。で、次が、リンク。
これは定番ですよね、これをね。ライブ、みんなでジャンプして。
これがジャンプか。
ジャンプして、クラップして、みたいな。
これがだからもう盛り上がりの最高潮みたいなところなんですかね。じゃあ。
これってシングル曲ですか？
シングル曲で。
シングル曲か。僕なんかこれ知ってたんだよな。
うん。
ああ、わかるわかるみたいな。それだけになんかジャンプしたかったんですけど。
うん。
なんかすごい盛り上がる曲だよね。
うん、昔、これをなんかそのドームとかでやったりするときに、あの感想でメンバー紹介ってた。で、
あー、そうなんだ。
で、ドームでやるからみんななんか背番号ついてて。
あ
ー。うん。で、これをやってたときは、なんか、ゆきひろも一言ぐらい喋ってたかもしれない。
なるほど。
まあ、やんなくなった。
ユキだよって。
ユキだよはね、言ってない。なんかその、なんか忘れちゃったけど、なんか、今日食べたものは何ですかみたいな、例えば、なんかそういう質問を、その、うん、場内アナウンスの声でされて、で、それに答えるみたいな。そういうのがあったと。
そういう曲中にやるんですか？
曲中の曲感想中に。
曲中にやるんだ、それを。面白いですね。
まあそこで盛り上がり最高潮行って、その後にまた MC があったかなと思いますが。
最後の曲前の。
うん。今日はまあ、前、1日目とかも同じような話してたのかもしれないですけど、今日そこで言ってたのは、過去悔やんでも仕方ないみたいな話で、まあ、未来はわかんないし、常にこの今の連続っていう話をしてたと思いますね。うん、あの話はなんかすごい良かったな。
あれ良かったですね。
あのメッセージがね、やっぱこのなんかアンコールで、の曲で、こう、醸し出されてる、すごくハッピーな雰囲気と合ってて、すごくいいメッセージになってるなと思いましたね。
うんうん、
この、今、楽しいでしょって言ってね、
うん。
その今の連続なんです、みたいな。
あれは、あの MC はすごい良かったですよね。その、なんか、昨今いろんなことがあることへの、アンサーみたいな、
うん、
ラルクとしてのアンサーみたいな感じで、そこ行ってもしょうがねえじゃんみたいな、過去とか、こう悔やんだってしょうがねえじゃんっていう、今が楽しくて、その連続が未来につながっていくんだっていう。
そうですね。
力強いメッセージ。
うん、
うん。まあなんかすごい感じましたね。結構、やっぱ彼の活動的にも、いろんなバッシング浴びたりとかもあったわけで、最近でね。そういうところにもなんか、そういうところのアンサーにもなってるかなっていう。今この活動が楽しくて、みんなもこれを見て楽しくて、それが続いていくのが未来なんだよっていうのは、すごいポジティブなメッセージとして響きましたね。
そうですね。
やたらいろいろね、ネガティブなものが吹き荒れてますけど、でもやっぱこういうアーティストってその、やっぱポジティブなものをね、広めていく。美しいものを広めていって、なんかそれが世の中をちょっとでも良くしていくというか、一人一人のなんか意識が、気分がちょっと良くなれば、それがいいじゃないかみたいな、それが未来に続いていくんだっていう、ポジティブなメッセージとして響いてきましたね。
まさに。みんなが笑顔だと嬉しいし、僕らが笑顔だと嬉しいでしょうみたいなね。共同体ですよって。
共同体。
共同体って言ってた。
ドキッと
した。共同体って言った時にちょっとね、ヒヤヒヤしました。 運命共同体って言い出すんじゃないかと思って。
やっぱりヨシキに毒されてんじゃねえかみたいな。
で、運命共同体って言ったらね。
杉蔵が言ってたじゃん、あの MC でさ。
はい。
あれ、
最近言ってましたよね。
ルナシーのライブか、ラストロックスターズ。いや、ルナシーで行ったんだっけ、あれ。
いや、どうだったかな。
なんか、ここで言うのはおかしいけど、みたいな。
あ、そうそう。ここで言うのはおかしいけどって言ってた。
だルナシーだよ、やっぱ。
そっか。
うん、こういうのは変だけど、運命共同体ですよ、みたいな。はい、でもそれ言うのかなと思った
よ。ドキドキ。
ここで言うのはおかしいけど、運命共同体だよって
言って。いや、もう、哲也、
危ない。
危ない危ない。
おー
いやいや、ちょっとそこだけヒヤヒヤしたんだよな。
あれ面白かったですね。共同体だよ。共同体だよ。やっぱ共同体になっちゃうんですよね。やっぱね。みんなね。
そう。
みんな。
いや、面白かったな。いや、でもね、いい MC でしたよ、うん。最後の曲に入る前の。
うん。
うん。
で、ね、今日はありがとうございましたって感じだったんで、まあ次が最後なんだなって感じで。
うん。
始まりましたけど、My Heart Draws a Dream。
これが最後の曲になるって多分初めてね。
そうなんだ。
定番だけど、うん。
定番ではあるんですか？
うん、定番、最近の定番ではある。何、
うん、
あの、
そうなんだ。
うん、あの、なんか、剣のギターソロっていうか、多分アドリブでそのギターの、うん、から始まってっていうコーナーがあるんですが、うん、うん、でもその本編で入ってくるから、これが最後っていうのは本当初めてだと。
いや、これ最後めっちゃ良かったですね、この最後。
これめちゃくちゃ良かったっすね、この曲。すごい気に入っちゃった。
うん。同じく。
うん、なんかなんだっけ、発撃パッとしないみたいな人もいるけど、で、MV とか見ると、でね、結構俺も最初から好きなんですよね。このアンコール以降のパートで、なんかちょっと華やかな感じするけど、こう、これだけじゃないところがあると思ってて、この曲の歌詞、はい、まあ、これ、ケン作曲ですけど、
うん、
ハイドの歌詞とかも、結構、ハイドの歌詞、この、なんていうか、願望で終わる感じするんですよね。がね、する。
うん、
この、こう、なるといいなって。でも、
うん、
その、実際は世の中変わってないし、
うん、
まあ、目が覚めたからって言って変わるわけじゃない。
うん。
だけど、みたいな。そういう。
うん。
まあね。
現実そうじゃないからこその願いみたいなのは結構、ハイドの歌詞はある、うん、ありますよね、
うんうん。うん。
これも、まあ、数年ぶりに合唱したっていうやつ
と。そうですよね。夢を描くよってね。
うん。
あそこ、感動したなぁ、なんか。
あの、たまにそのね、こういうストレートなものが来て、感動しちゃうみたいなのもあるかもしれないなとは、ちょっと思います。
うん、
未来とかも。
ね。そうっすね。
ああ、結構なんか、割と、ああやって聞くとオーラスにふさわしい曲、
うん、
で終わったなぁと思うんですけど。
うん。
で、アルバムの中では3曲目とかなんですよね。
そうですね。
なんか、それをオーラスに持ってくるチョイスってのも面白いし、
うん。
うん。それが絶妙にハマってるのもなんか、すごいこのアンダーグラウンドっていうこのツアーのコンセプトに合ってるんじゃないですかねっていうのは。
うん、うん。
うん。 これオーラスにやるって結構意外でしょみたいな。それがちゃんとハマってるっていうのはなんかかっこいいなって思いますね。
すごく多幸感に溢れた終わりでしたね、この最後の曲。なんか、それにすごい感動したんですよね。なんか、うまく言えないですけど、MC でも触れてましたけど、まあ三十何年の、まあ歴史があって、で、結構やっぱ、バンドとして楽しそうにやってる様子とか、やっぱステージ上だと見えて、で、まあその三十何年を、このバンドと一緒に歩んできた人がいっぱいいて、で、その最近は、まあいろいろね、活動してなかったりとかっていう、もやもやした、なんか時期もあった中で、こうやってなんか、バンドが実際ライブやって、まあさっきの MC とかもあって、この曲の、最後の曲の、すごく多幸感溢れてるこのシーンに、そういうずーっとこう寄り添ってきたファンの方たちはめちゃくちゃ胸がいっぱいになってるんだろうなって、その人たちに感情移入してすごい感動したんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
ああ。
自分はその立場ではないけど、多分、めちゃくちゃ今胸が熱くなってる人が、もうこの会場中にいっぱいいるんだなっていう光景に感動したんですよね。
まあ、まさにそうでしょうね。
たまらんすよね、もう。
のりたま先生なんかまさにその人じゃないですか。
その、そうそう、その人です。でも、ラルクは、なんか、ラルクはね、多分そういうファンに対する役割みたいなところに自覚的だと思ってるんですよ。その、まあ、大変なことが起きてるとき、出てきて世の中を明るくするみたいな話だとちょっと単調すぎるけど、なんかそういう存在であることを多分自覚しているのかなと思って、うん、アンダーグラウンドの本編もいいけど、後半のアンコールに、アンコール部分に感動しちゃう。なんか感動しちゃうファン、多いんじゃないですかね。
ですね。
その、やっぱあれだけ売れたバンドだし、それだけのパワーを持ってるバンドだから、なんか、その、多くの人々の何かを、思いとか、願いとか、そういうものをちゃんとなんか引き受ける責任を持って、ってるというか責任感を持ってるというか、それを引き受けるのを良しとしてるバンドって感じがしましたね。大勢のすごいマスのマジョリティの多くの人たちの思いを背負っていこうという強さというか、それは俺ら引き受けますよっていう感じの それがこのラルク・アンシエルの使命だっていう。
ああ、そうそう。なんか、そういうイメージはあります。
なるほどね。
そこをなんか引き受けてくれる力強さみたいなものにはなんか惹かれますよね。もっと、いや、そうじゃないんだみたいな方向性もあるとは思うんですけど、もっと自分たちの好きなことをやるんだみたいな、そっちだけではないというか、みんなの思いも受け止めていきますよみたいな、それがなんかね、そのアンコール以降にすごい感じたんですよね。拓也さん的にはどうでしたか、このライブは。
いやー、全体的にはね、やっぱ話してきたところですけど、すごいエンターテインメントだなっていうところはありつつ、まあバンドとしてこう見たところでいくと、 やっぱハイドと哲也のバンドなんだなっていうところは、
うん。
思ったかな、うん。そのなんか存在感的なところのやつで。やっぱこの二人中心で成り立ってるバンドなんだなっていう。
うん。
もちろん、ケンもね、大きな存在感はあるはありますけど、でもやっぱあの二人と、なんていうか同列ではないというかなんか、
うん。
うん、そういうバランス感覚はなんかもう、目に見えたんで、そういうところは印象に残ってるかな。
まあ、全部のね、プログラムが終わった後にうろうろしたのがハイドと鉄だもんね。
ああ、確かに確かに。そういうのそうでしたね。
うろうろしていろいろなんかやってたのがね。
うん、うん、
うん。うん。あそこにはなんか、ああ、そういうことなんだな、みたいなのは。
そうですね。
思いましたね。
それもなんか入れ替わりで出てくるんだなってのも思いましたけどね。
一緒じゃないんだ、みたいな。
そうそう。
初日はね、ハグしてた、二人が。
へ
ぇー。徹夜からハイドに。うん、で、うん、それでもまた、悪席は、大変な騒ぎ。
ギャーって。
ギャーって。
曲中ではなんかありましたけどね、その絡み。
曲中でありましたね。ビートカラーだったかな。うん
でもあの、なんかステージを見てる限りでは別にそんなになんか会話がないバンドには思えないというか。
そうなんですけどね。
まあまあ、まあまあ、和気あいあいとしてるじゃないですかって思ったんですけど。
うん、うん。MC 中もなんか会話っぽい感じになってたりとか。
そうそうそう。
ありましたからね。
ねえ。結構なんか、にこやかにというかね。
うん
話してましたでしょ
うん、うん、
あれがステージ降りると、愛はいかないんでしょうかね。
うん。
ごめんと、なんか集まって、うん、あの、何か話してるとダメなのかもしれない。う
ん、まあ、やっぱなんか、
真面目な話をするとか。
そうですね。なんか決めるっていうのがやっぱ難しいことになって、来るんだなっていうのはさっきの遠蔵さんの話聞いてても思いましたね。やっぱいろんなものを背負ってくるとその決めることの重みがすごくなるというかね。
うん。
期待が高まると期待を裏切ることへの恐怖みたいなところとかいろいろあるんだろうなって、
うん。うん。ドキュメントでも言ってましたもんね。やっぱね、うん、その決めるということに対して。
うん、
それが大きくなりすぎちゃって、
うん、
誰もそこを決めたがらないみたいなのが、
うん、
あんだけでっかくなっちゃうとそうなるよなと。
そうですね。でもそれが動いてこううまく噛み合って、うん、なんか発揮された時の輝きは すごいっていう、
ねうん、やっぱりなんかね虹色の輝きですよね、本当に。
ですね、本当に。
今日見てて、やっぱそれはすごい思いましたね。うん、ラルク・アンシエルって、よう言ったものだなと。
そうそうそう。
このバンドに対して、ラルク・アンシエルって名前は、名は体を表すですよね、本当に。
うんうん、
あの、きらびやかな、華やかさと美しさ。
うん、
あれは、やっぱそのロックバンドなかなかないですよね。
うん、
あれだけのきらびやかさを持ったバンドっていうのは、そうないよなと思うんで、
うん、
その存在の美しさ、尊さは感じましたね。
ですね、
うん。
サイコソニックシェイク、ドエル代表ののりたま先生はどうでしたか？この、久々の待ちに待ったライブだったと思いますけど。
もう普通にでもやっぱラルクの活動ペースでやってくれればいいって思ってたけどやっぱね発表されるとめちゃくちゃテンション上がりますね、
うん、
ねラルクって言うでやっぱ、うん、それこそメンバーがステージに揃ってるだけでもテンション上がるみたいな、ね
うん、
あります
やっぱりあの、4人が揃った姿っていうのは、格別でしたか？
格別でしたね。 そう、うん、あと、ほら、ちゃんとラルク動いてたじゃんって、言いたい。
はいはいはいはい。そうっすよね。
ね。動いて
ね。ごちゃごちゃ言ってた奴らにな。
そう。ちゃんと、
うん
う
ん、
ちゃんとやったじゃんと。
やってるって言ってたじゃんって。
うんうん、
ほら、やったじゃんっていうのは。
なりました。
ね、ああいう人たちはどう思うんでしょうね。手のひら返して、ああ、やっていただいてありがとうございますってなるのか
な。でも、俺ももう見ないようにしてるから、わからないけど、うん、もう極端なとこに行ってる人たちは、
うん、
ね、あ、その極端なやつじゃなくても、あの、なんかセットリストの話って毎回よく上がってて、でも、ね、どうしてもやっぱ、新しく来る人とか、まあ、いろんな人が来るから、まあ、なんか、定番曲外すのも難しいじゃないですか。なんかね、うん、そういうのを、割と、ハイドがよく、その、セットリスト作る難しさのことを言ってて、
うん、
なんかね、まあ、今回は違ったけど、こういう両方、てか、なんか、この、最後はやっぱこうでいいんじゃないのかなって思いますね。生き、生きるとしては。幸せな感じで終わる。
うん、今回の、はいはいはい、終わり方としての。
ね、
いや、でも、まだツアー続いてきますからね、楽しみですね。
まだやってない曲があるんじゃないかと思ってるので、それが楽しみ。
うん、
うん。
これはでもね、普通に、どんどんその、入れ替わりの部分は、この3日間でやってない曲もまだ入ってくる可能性全然あると思うし、それがどの辺入ってくるのかとかはね、
うん、
みんな気になってるんじゃないかなって思いますね。うん、
きっと、サイは投げられますよ。
投げられるといいな。
投げられますよ。いきなり最初にサイを投げられて始まりますよ。うん、きっとね。
みんなドヒャーってなるんですね。いやー、まあね。ラルク。このまあツアーはもちろんそうですけど、その後の展開とかも楽しみですね。
ね、楽しみですね。うん、うん、
うん、
何か発表あるといいな。
そうですね。音源とかね。やっぱ期待しちゃいますよね。ね、
期待しちゃいますね。ね、前がもう10年出てないから。
うん。
12年か。12年くらい。うん、
ああ、でも、動き始めると止まらないラルク・アンシエルなんじゃないですか。
うんうん、
なんで、あるでしょう。何かが。
何かが、うん。何かがある。
と思いますけどね。
うん。
そうですね。
これでだって、これでツアーやって終わりとはならんでしょ、多分。
うん。
本人たちも、あ、やっぱバンド楽しいなって。
そう
っ
すよね。
思いますよ。
うん。
うん、やっぱいいな、この4人でやるのはって。
うん。
思いますよね。
ツアーっていうのはやっぱ、いいと思うんですよね。期間として長いから、やっぱ、なんか、そのモードにやっぱなるじゃないですか、その間って。
うんうん、
だから、そういう意味で、やっぱね、いろいろ動いてくんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
期待込みで。
きっとあるでしょう。
はい。
何かが。
はい。
何かが。期待して待ちましょう。うん、
大事なところです。
ニューアルバム的な何かが。
あると言っちゃってる。
あるといいな。あるかな。
ありますよ。
うん。
とは、やっぱ、今現在、その、ラルク・プラスのバンドが、こういうレア曲を中心にやるっていうツアーを開催してくれてることの、ありがたさというか、尊さですよね。ありがたいっていう。
そうですね。
やっぱ幸せなことですよね、そういうのって。それが行われてるのよ、ということは、うんうん。当たり前じゃないですからね、奇跡ですよ。
ですね。ですね。本当に、それは思いますね。
うん、この奇跡を噛み締めましょう。
噛み締めて、楽しんでいきましょう。う
ん、楽しんで、この奇跡が少しでも長続きするように、
うん、
応援していきましょう。
ポジティブにね。
うん、
はい。ということで、今回は番外編、ラルクのツアーアンダーグラウンドの感想会やってきましたが、のりたま先生ありがとうございました。急遽参加いただいて。
いえ、こちら、いえ、こちらこそお役に当てたかどうか。はい。
どうでしたか、感想は。
感想は感想を述べるのが難しいです。
うん、ね、
でもラルク最高。ラルク動いてよかった。はい、
そうですね、そうですね。
そこにつきますね。
そこにつきます。はい。
うん、じゃあまた、なんかラルクやるときは、ぜひ遊びに来てください。
はい。
じゃあ今回は、ライブ感想会、そんな感じで、以上でございます。どうも、最後まで聞いていただきありがとうございました。またよろしくお願いします。
サイコソニックシェイクありがとうございました。
名盤ラジオ。